特集、平成29年夏の大口町水害を振り返って、あなたの身近に突然やってくる水害。今年の8月、名古屋で明治32年の観測開始以降、最高気温の 40.3 度を記録しました。連日の猛暑、記録的な豪雨、本州を東から西へ逆走する台風。気象庁は臨時会見を開き、命に危険があるような暑さで災害と認識している。異例なコースを進む台風のため、これまでの経験が通用しない場合があるなど、異常天候の警戒を呼びかけていました。今後も様々な異常気象が起こり、昔の常識が通用しない可能性があります。私たちの経験を超える規模の自然災害に対する危機管理に備えましょう。想定外の水害。死者、安否不明者が200名以上という深刻な被害をもたらした7月上旬の西日本豪雨は、未だ記憶に新しいところです。大口町においても、昨年7月から8月にかけて、数度ゲリラ豪雨に見舞われ、想定外の被害が出ました。特に7月14日のゲリラ豪雨では、五条川が計画洪水位となり、大口町豊田地区と江南市布袋地区の間を流れる五条川の湾曲した部分が越水しました。役場には多くの報道陣から問い合わせがあり、報道ヘリコプターが飛んで一帯に水が溢れた様子が全国ニュースで流れました。幸い報道が大きかったほどには、大口町内で甚大な被害は見られず、報告されている範囲で床下浸水8件、冠水による通行止め4箇所にとどまりました。計画高水位とは、設計上堤防が耐えられる水位の高さの上限。その日、役場では、このような非常事態が起こった場合、役場ではどのような体制が取られているのでしょうか。役場職員にその日の動きを伺いました。平成29年7月14日金曜午前8時40分頃から雨が降り始め、その1時間後大雨警報、さらに1時間後には洪水警報が発令されました。この時点で1時間の雨量は52ミリでした。この時の役場の動きを教えてください。町内では大雨警報を受け、午前10時半に第1非常配備体制を立ち上げ、30名で町内巡視を開始しました。自分は雨足が強くなってきたということで、11時に出先から仕事を早く切り上げて帰庁。この時、微笑みプラザ西駐車場に停めてある車が浸水しているのを目撃しました。所属する地域協同部では、ひっきりなしに電話が鳴って対応に追われていました。報道関係の問い合わせの電話が多かったですね。また、テレビニュースで流れたため、テレビを見た方から、知り合いは大丈夫か、などという電話も多かったです。テレビで見た映像は衝撃的でした。大口町が全国ニュースで流れることはまずないので、多くの方がびっくりされたことでしょう。帰庁後は現場に出動されたそうですね。はい、堀尾関公園のアンダーパス地下通路が冠水したという通報を受け、排水のために出動しました。消防団が使っている小型ポンプを使っての作業だったので、消防団にも所属している自分がポンプを持って現地に向かい、非常配備の職員と合流し、2人で水の吸い出し作業を行いました。水の吸い出しは力のいる作業でしょうね。一番苦労したのはどの作業でしたか。大量の水を吸い上げ、川に流しました。水中でホースの先が暴れて外に出そうになるので、抑えるのが大変でした。 苦労したのは水が引いた地下通路の掃除です。大量の汚泥をかき出すのは手作業でしたので一苦労でした。夕方、災害時協定を結んでいる町内土木業者の方が手伝いに来て掃除を引き受けてくださったので本当に助かりました。引き続き中大口地区の企業駐車場の雨水の汲み出し作業に向かい、帰庁したのは夜の8時ごろでした。このような一日を過ごして住民の皆さんに伝えたいことはありますか？台風はある程度予測して備えることができますが、ゲリラ豪雨は突然予告なく起こるので対処が難しいです。30分後のことが予測できません。日頃から洪水浸水想定区域図や防災マップ、洪水ハザードマップで地形を把握し、自宅や自宅周辺に低くなっている土地がないかを確認し、豪雨時には近づかない、車を止めないなどの対策をして被害を最小限に食い止めていただきたいと思います。また水害時は地震時と違い、むやみに外に出ないようにしてください。特に夜間は急な豪雨で浸水した屋外の危険箇所が目に見えなくなります。水に流されたり水路に落ちたりする危険がありますので、建物倒壊の恐れがない限り建物の2階以上に避難し、垂直避難、水が引くのを待つか救助を待ってください。避難の指示が出た区域の方は速やかに指定された場所に避難しましょう。18、19ページにわたって大口町の地図があります。2016年の地図が載っています。国土交通省が作成した木曽川水系洪水浸水想定区域図で、お住まいの地域がどの程度浸水する恐れがあるのかを予測したものです。洪水ハザードマップと合わせ、避難所の確認や日頃からの準備のためにご活用ください。木曽川水系洪水浸水想定区域図の説明。想定最大規模、大口町指定緊急避難場所と指定避難場所。指定緊急避難場所とは、災害の種類に応じて危険の及ばない、施錠等がない常時開けた場所で、災害発生の恐れがある場合にその危険から逃れるため、住民が一時滞在する場所を言います。指定緊急避難場所は災害別で区別されています。指定避難所とは、災害の危険性があり、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民などを一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための施設を言います。指定避難所は、町民会館、大口北保育園、屋内運動場の3施設です。指定避難所、指定緊急避難場所、洪水、内水、地震、火災時は、大口中学校、大口南小学校、大口北小学校、中央公民館、憩いの式、図書館の4施設です。指定避難所、指定緊急避難場所、地震火災時の避難で、洪水、内水には対応できません。大口西小学校の1施設です。指定避難所、県福祉避難所、指定緊急避難場所、洪水、内水、地震火災時は、健康文化センター、微笑みプラザ1施設です。指定避難所、地域避難所、地域で開設する避難所です。指定緊急避難場所、地震火災時の避難で、洪水、内水には対応できません。さつきが丘防災センターの1施設です。指定緊急避難場所、地震火災時の避難で、洪水、内水には対応できません。総合運動場、小北グラウンド、上大口グラウンド、秋田グラウンドの4カ所です。災害時は町内どこの避難所でも利用できます。 いざという時に慌てないよう、自宅や働いている場所の近くにある避難場所と安全な避難経路をしっかり確認しておきましょう。木曽川水系洪水浸水想定区域図は、水防法に基づき水害による被害の軽減を図るため、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示するものです。木曽川水系洪水浸水想定区域図をもとに、市町村において災害時の対応や避難場所の位置等の情報を具体的に記載したハザードマップを作成し、住民に周知することが義務付けられています。防災マップ洪水ハザードマップは4年前に全戸配布しています。また大口町ホームページからも閲覧できるようになっています。役場からの避難勧告指示は、防災防犯メール配信サービス安心安全ネットや広報無線受信機にて配信します。安心安全ネットは携帯電話から登録できます。安心安全ネット登録用 QR コードが載っています。防災無線には屋外放送と個別受信機があり、全国1700の自治体のうち495の自治体が個別受信機を利用しています。大口町では平成3年から幅広い世代の皆さんに防災情報を行き渡らせることができるよう、個別無線機1機4万円相当を無償で貸し出しています。停電時でも受信ができるよう電池を用意しておきましょう。広報無線受信機の写真が載っています。家庭で対策を。昨年8月18日金曜に自宅が床下浸水するという経験をした堀尾石の安藤信夫さんにお話を伺いました。その日の出来事を教えてください。夜の10時過ぎだったと思います。飼っている犬がいつもと違う鳴き方をしたので異変に気づきました。外に出ると庭一面が水、犬が首輪まで水に浸かっていて、すぐに助け出しました。離れの娘宅にも水が来ていることを伝え、五条川を見るとすごい勢いで川から水があふれ流れてきていました。近所の人の通報で消防署や役場の人が来ていました。とりあえず浮いている庭の鉢植えを集めて自宅に避難しました。いざという時は2階へ逃げようと、その夜は自宅で就寝しました。その時のお気持ちを聞かせてください。70年以上この土地に住んでいますが、初めて見る光景でした。水の勢いに手の打ちようがなく唖然としていました。床下浸水したとのことですが、事後対処はどのように行われましたか？水が引いた後は庭一面悪臭混じりの泥が広がっていました。役場職員が衛生対策の消毒を撒きに来てくれました。実際に水害に遭われた経験から、住民の皆さんにアドバイスをお願いします。いざ災害が起こると手の施しようがないのを実感しました。五条川、木曽川など近くに川が流れていることを頭の片隅に置き、自然災害に備え、家庭で事態を想定して対策を考えておいた方がいいですね。水害の後、我が家では土のうを備え、行政へ自然環境の変化に応じた河川整備を強く要望しました。取材にて、近年の頻発する豪雨災害に備え、役場でも毎回の反省点を踏まえて対策に改善を加えながら危機管理をしています。昨年7月の水害の際は殺到する電話対応に追われ、役場内での情報の集約が混乱したことを受け、新しく危機管理ボードを導入するなど、万が一に備えた効率的な機動体制や 災害情報を早く伝えるための伝達方法を見直したそうです。住民の皆さんを守るため、役場ではできる限りの対策は練っていますが、人や機器、移動手段に限界があります。限られた制約の中で、いかに効率よく救助を行い、被害を最小限に食い止められるかが鍵となります。有事に非常配備される職員が出動して各地を巡視し、無線で被害状況を役場に集約しますが、住民の皆さんからの通報も貴重な情報源。災害時に何か気になることや変わったことがあれば、ぜひ役場に知らせていただきたいと思います、と町民安全課。また身近な場所のどこにどんな危険があるかを各自で事前に把握して、できる限り自分と自分の家族の身を守ってください。住んでいる地域で起こりうるあらゆる想定をしておくことが、万が一の時の減災につながります。普段他人事だと思いがちな水害ですが、いつどんな形で自分の身に降りかかるか誰も予測できません。台風やゲリラ豪雨が襲うこの時期に、いざという時自分はどのような行動をとったらよいのか、またどのように家族を守ったらよいのか、改めて確認してみましょう。平時の備え、すなわち想定外の想定が、有事の際も平常心で最善の対処を行う鍵となります。防災マップを紛失された方は町民安全課にて配布しています。各家庭で防災意識を高めましょう。